西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表、理学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は株式会社グレン営業企画部部長、加部慎一郎さんにお越しいただいています。テーマはミトコンドリアと妊活になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました。アンディさん、スタジオ久々のご出演ですね。
そうなんですよ、はい、まあ、半年ぐらいですかね、半年ぶりと思います。
そうですね、いつも海外を飛び回っていらっしゃいますが、最近はどちらに行かれてたんですか？
今週来週はちょっと海外に行けなくなったんですけども、はい、あの3週間前にはベトナムに行ってきましたね。
あ、なるほど。じゃあ、そちらのベトナムにも新しくアイジェノミクスができるのかしら？
そうですね、まあその方向には進めています。
なるほど、はい、他にもベトナム以外に
あとは韓国ですかね。
ああ、そうなんです、ね。
オーストラリアも一応視野には入れてますけども。
なるほど。ええ、どんどんどんどんこうね、アジアからさらに広がって。
そうですね。まああのいろんな国で患者さんに、サービス提供できればいいと思ってます。
はい。今週はゲストの方お越しいただいております。株式会社グレイン営業企画部部長、加部慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは今週はですね、加部さんと一緒に、テーマミトコンドリアと妊活と題してお届けさせていただきます。
はい、
はい、まずアンディさん、このミトコンドリアと妊活について、はい、以前ご出演いただいた森本先生の情報があるんですよね。
そうですね、はい、あの以前出演していただいた森本先生、 IVF 崩落の、はい、森本先生がですね、あの、まあ、ミトコンドリアの移植の方法で、まあ、オークメント療法という、方法を紹介していただいたんですね。で、実際のやり方としては、あの若い人のですね、卵子の前駆細胞のミトコンドリアをですね、あの顕微授精の時に卵子に注入すると、あの妊娠率が上がるっていう、はい、まあ治療法なんですけども、はい、これ実際、まあ原理を私なりに考えてみたんですね。
はい、
そのまあ例えば高齢の方だと、まあなかなか妊娠率が下がるとか、まあよく言われるのは染色体の異常が起きやすいということですね。で、じゃあなんでそのミトコンドリアを、若い人のミトコンドリアを移植することによってそれが解決できるかということなんですけれども、はい、先月ですね、ある講演で聞いた話なんですけど、
はい、
年を取った人の防水体ですね。はい、まあ、防水体というものというのは、その細胞分裂するときにうまくこう染色体を半分こうにしてくれる細胞器があるんですけれども、それが機能できなくなって、エネルギーが足りないから機能できなくなって、そしたらその本来原数分裂のときに細胞の染色体を半分ずつに、なるんですね。その生殖細胞になると、はい、本来46本が23本になるはずなんですけど、その23本にならずにですね、24とか22だとかになったりするんですね。それはやはりその防水体自体のエネルギーが足りないから、そういうことにはなりやすいというふうに言われるんですね。
はいはい、
ですから、まあ、その若い、ミトコンドリアを注入することによって、まあ、解決は期待できるじゃないのかなというふうには考えられますね。
なるほど。
はい。
で、今日はそのミトコンドリアを中心に、まあ、いろいろお話を伺うわけですけれども、
はい、
株式会社グレイン、加部さんとは、アンディさん、どういうふうなアイジェノミクスさんはお付き合いがあるんですか？
はい。まあ、実は、まあ、共通の付き合いの方がいらっしゃってですね、同じ妊活の、まあ、違う分野なんですけども、ただその、患者さんの妊活に、まあ、貢献しようという、まあ、お互い同じような考え方を持っているということで、一度その共通の知り合いの方に会わせていただいたんですね。で、それで、まあ、話をしてて、ぜひ、この、まあ、お互いやってることをラジオで紹介しましょうという話になりました。う
ん、なるほど。はい。それでは、加部さん、ぜひ、株式会社グレインさんの、ご紹介を、リスナーの皆様にお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。弊社はですね、主に、企業様向けの健康食品を作っている会社になります。
はい。
はい。お客様からのご要望に応えながらですね、オリジナルの健康食品をご提供していくと、
はい、
最近ではですね、アジア諸国をはじめ、まあ、海外への輸出を行ったりですとか、うん、オリジナルのあのサプリメントを作って販売の方しています。
なるほど、はい。今こうアンディさんがもうわーっと森本先生の
です
お話が始まったんですけど、亀井さんお伺いになってていかがでしょう。
はい、はい、あ、もう非常にですね、勉強になるお話がたくさん伺えるので、はい
はい、
先ほど聞きましたけれども、加部さんは、ある資格をお持ちなんですね。
はい。はい。このお仕事をするにあたってですね、まあ、もう少し妊活のことをちょっと説明してた方がいいかなということで、初級の妊活アドバイザーという、はい、資格の方を取得しました。
はい。それどんなお勉強をすると資格取れるんですか？結構興味津々な方も、はい、リスナーさんも多いんじゃないでしょうか。
はい。はい、基本的には、その妊活に向けての、まあ、心構えから、基礎知識。
はい。
まあ、知ってるようで、意外と知らない、その、男性、女性、体の仕組み。はい。妊活にまつわることをいろいろと勉強させていただきました。
はい。じゃ、そんな心強い知識も、たくさんお持ちな加部さんに、今日はいろいろお話を引き続きお伺いしていきたいと思います。はいはい、
よろしくお願いします。
さて、まずはアンディさん、森本先生のお話ありましたが、
はい、
それからアイジェノミクスでは、ミトスコア、
はい、
というものがある。
そうですね。はい、一応弊社の PGTA 検査っていう、着床前の染色体の検査があるんですけど、それに付属してですね、ミトスコアという検査があります。まあ、簡単に原理を説明するとですね、
はい、
受精卵ができて、受精卵の段階でもうすでに、ミトコンドリアが入ってるんですね。
はい、
で、どんどんこう分裂していくと、その胚盤胞という状況になるまでですね、基本はミトコンドリア増えないことになっています。ですからその細胞の数はどんどん増えていくから、細胞あたりのミトコンドリアは減っていくはずですね。ただ、途中に増えてくる場合もあるんです。なぜかというと、いろんなそのストレスがかかって、いろんな問題が起きているから、増えてくることが考えられるんですね。ですが逆に、少なければ少ない方がいいということです。
はい。ミトコンドリアに関して、体の中で、はい、どういった作用をこうするのかっていうのは非常に興味があるところなので、はい、いろいろと今後の製品開発層に活かしていければなというふうに思います。
はい、そうですね。ですから、こういった、まあ、スコアをつけてですね、その、まあ、移植する肺の優先順位を、選べるっていうことになりますので、はい。もう一つの検査、まあ、もう一つの指標として考えていただけるかなと思いますね。
はい。
はい。
さあ、今週は株式会社グレイン営業企画部部長、加部慎一郎さんと一緒に、ミトコンドリアと妊活と題してお届けしております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さて前半ではね、まあ、アンディさんからこうミトコンドリアを熱く語るというところだったと思うんですけれども、さて後半はその株式会社グレインさんが、まあ、どういった商品展開をされているかとか、あとミトコンドリアの活性化について、ちょっとぜひアンディさんとのお話を伺いたいんですけれども、アンディさんお願いします。
はい。加部さん、まあ、先ほど、話した時もですね、
はい、
ミトコンドリアの活性化と、妊活について、教えていただいたんですけども、
はい、
もう少し、わかりやすくですね、説明していただきたいと思うんですが、
はい。
はい。
まあ、弊社がまず着目したのが、そのミトコンドリアというところです。
はい、
これは、男性、女性ともに、細胞の中に入っているので、
はい、
今、妊活業界では、 夫婦ご一緒に二人三脚で妊活に取り組むというのが一つ、大きなベースになっています。
はい。
今まではやはり妊活というと女性にターゲットが当たってですね、非常に女性が一人で頑張るものだったんですが、やっぱり研究がこう進むにあたってですね、原因の半分は男性にあると、はい、いった結果も出てますので、弊社のグレインベビウェルという妊活サプリメントであってですね、女性と男性と一緒にミトコンドリアの活性、細胞活性を促して妊活に取り組んでいく、行っていただくという。で、女性はですね、その女性の卵子っていうのは、基本的には生まれた時に、
はい、
もう、数が決まっている。で、この限られた数を、どう元気にしていって、はい、どう有効に使っていくか。ここにも、ミトコンドリアの活性、細胞活性というところが大きく関わってきます。で、男性は、まあ、日々、精子が作られていくわけですけども、今非常に多いのが、
はい、
その奇形精子であったりですとか、まあ、無精子であったりですとか、
はい、
非常に男性にまつわる原因というのも非常に大きいので、はい、このベビエルに関してはですね、男性、女性ともに、ミトコンドリア活性から効果を得られるんじゃないかなというコンセプトでやっています。
それは例えば、どういうふうに回復するんでしょうか？
はい。一日ですね、三粒、
はい、
サプリメントですので、粒でお茶をするタイミング、普段、まあ、生活の中に取り入れてもらいやすいタイミングで、飲み忘れがないようにですね、食べていただくというコンセプトで作っています。
なるほど。じゃあ、女性の方はもちろん、
はい、
で、パートナーの方、ご主人と一緒にそれを、
はい、
一緒のサプリメントでいい。
そうです。
へぇー、はい、なるほど。
はい。そのようにですね、男性にも女性にも、
はい、
両方にいい成分も、配合して作ってますので、はい。
こういった商品あるのすごくいいですね。
そうですね。まあ、森本先生の回も、統合医療という話が出たんですね。やはりその、まあ、サプリメントを含めて、体の状態をですね、整えるのが一番大事だと言われてるんですね。
はい。そして、こう、ミトコンドリアをじゃあ活性化する仕組みってどんなところなんでしょうか、加部さん。
はい。
はい。
健康食品には、いろいろな原料があります。
はい。
はい。で、弊社の株式会社グレインのオリジナルで持っている原料、オリゴ乳酸という独自の原料があります。
はい。
はい。こちらはですね、最近の研究によってですね、細胞活性、ミトコンドリアの更新機能が認められたという実績があります。また、オリーブの葉のエキス、まあ、抽出したものもですね、非常にミトコンドリアの活性があるということで、
はい、
オリゴ乳酸と、オリーブの葉、これダブルのミトコンドリア活性というものを軸にですね、はい、その他、妊活にいいと言われている原料を加えてですね、商品の方を作成しています。
商品開発大体どのぐらい時間かかるんですか？
はい。もともとはですね、弊社の方で約30年ぐらいの、販売実績がありまして、その中で、健康、維持増進、
うん、
その中でこう使っていただく中で、その、ご夫婦がですね、子供ができた、なんていうお声をこういただいてですね、はい。で、実証していく中で、効果があるのかなというところが、期待できます。
はい。
はい。ミトコンドリアの活性化ということで、
はい、
まあ、これは実際、まあ、本当に私個人の考え方ですけれども、やっぱり精子も卵子も、ミトコンドリアが入ってるんですね。例えばその精子が、泳いで、卵子に、まあ、受精させるっていう段階でも、
はい、
ミトコンドリアのエネルギーを使ってですね、泳いでいくことになるので、
はい、
やはりその活性化は非常に大事ですよね。はい。ただですね、面白いことに、男性のミトコンドリアは精子に入ってるんですけども、一旦卵子に入ってしまうと、全部消されるんですよ。残っていくのは卵子のミトコンドリアだけです。
はい。やっぱりこの、食事のバランスとか、っていうのも、加部さん大切なんですよね。
はい。
うん、
やはり、体を作るベースはですね、サプリメントも非常に大事なんですが、やはり基本となるのは、規則正しい食事から、やはり、ここを一つ、特に妊活という、 あの女性にとっても非常に大切な時期、はい、あの普段の、栄養と、まあ、こういう大切な時期の栄養はちょっと違うので、非常に気をつけていただきたい要素がいくつかあります、
はい、教えてください、
はいはい、まず授かりやすい体づくりに必要な5大栄養素というのがあります、
はい、
まあ、あの基本になるタンパク質、
タンパク質、
はい、あとはビタミン E、
ビタミン E、
はい、亜鉛、
亜鉛、
鉄、
鉄、
そして、葉酸、
葉酸、
はい、うん、葉酸に関しては厚生労働省の方からですね、
はい、
妊活を、する、女性はですね、食事以外から400マイクログラム日量で、取った方がいいですよというふうな推奨量も出てますので、この辺をしっかり抑えて、日々の食事栄養を取っていただくと、気をつけていただくと非常に妊活スムーズにいくかなと思います。
はい。なんかあの、タンパク質とか、ビタミンとか、まあ聞き慣れてるので、大体こういう食品だろうなって、はい、アンディさん、そう、壁さん、私もわかるんです。でもなんかその、亜鉛とかって具体的に食品、これって、すぐパッと思い浮かばないんですけど、壁さん教えてください。
はい。はい、う
ん、
あの、食品ですと、牡蠣ですとか、あとはレバー。
レバー。
はい。うんうん、あとはタコを始める魚介類に、結構多く入っているかなと思います。
だそうやってなんか一つ一つの食品が成分がこれだとかっていう風に、まずは理解するところから始めるのもね、大切ですね。
そうなんですよ。私もあの調べないとなかなか持ってない知識ですから、そういったあの知識が非常に大事だと思いますね。
はい。
はい。
そしてまあ、食品として取るはもちろんなんですけれども、やっぱりね、限られた食事の時間の中ではなかなか取りきれないものも多いと思うので、それはぜひサプリメントにっていうところでしょうか。はい、
そうですね。やはりなかなか、まあ普段の食事から全ての栄養素を、あのバランスよく取るというのは難しいので、サプリメントをうまく活用していただければなと思います。
はい。ぜひそんなあのサプリメント、株式会社グレインさんが作っていらっしゃるサプリメントの数々を、来週はぜひご紹介ください。
はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。お時間となりました。今日は株式会社グレイン営業企画部部長壁慎一郎さんをお招きし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさんと一緒にお届けしました。この番組は再放送は月曜21時から、またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーのページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。